今日の箇所はレビ記6章14節から23節までです。レビ記6章14節から初めに18節までお読みします。穀物の捧げ物の教えは次の通りである。アロンの子らは祭壇の前でそれを主の前に捧げなさい。すなわちその中から穀物の捧げ物の一つかみの小麦粉と油を取り出し、穀物の捧げ物の上の乳香全部と一緒にこの記念の部分を主へのなだめの香りとして祭壇の上で焼いて煙にしなさい。その残った分はアロンとその子らが食べることができる。それを聖なるところで種を入れないパンにして食べなければならない。それを会見の天幕の庭で食べなければならない。これにパン種を入れて焼いてはならない。私はそれを火による捧げ物のうちから彼らの分け前として与えた。それは罪のための生贄や罪化のための生贄と同じように最も聖なるものである。アロンの子らのうち男子だけがそれを食べることができる。これは主への火による捧げ物のうちからあなた方がいよいよ受け取る永遠の分け前である。それに触れる者は皆聖なる者となる。アーメン。この6章の8節に入ってからですね、6章のその前の部分、前の箇所まではイスラエル全体に対する一般人のその捧げ物に関する規定でしたけども、この6章の8節以降は、アロンとその子たちに対する命令に変わっております。ですからこの穀物の捧げ物、まあ、これは2章の方でも見ましたけれども、この14節から今日お読みする箇所では、祭司たちが、それをどう扱うというそういう視点で、主は命じられております。この穀物の捧げ物に関して、まあ、2章では素祭と、古い訳では素祭と言うんですけども、これに関してはですね、まあ、2章の焼き直しになるんですけども、その中から一部分一つかみの小麦粉は、取り出して、油を取り出し、また乳香を全部を一緒にこれをですね、記念の部分とします。その記念の部分は主へのなだめの香りとして祭壇の上で焼いて煙にします。そしてその残った分はアロンとその子たちが食べる分となります。それらは聖なるところで種を入れないパンとして食べなければならない。16節にありますね。そしてそれを食べる場所は会見の天幕の庭で食べなければなりません。まずこの素祭に関してはですね、キリストのことを表しているということ、また私たち生徒のことを表していることを、その2章の学びで見ましたけれども、この素祭、穀物の捧げ物は、キリストはですね、まず粉々に砕かれました。十字架上で主の御前で粉々に砕かれました。この素祭というのは、穀物をそのまんま、地の産物を、取って、殻とかもみ殻とかがある状態でそのまま捧げるものではなく、ある程度ですね、もみ殻を取って、でそれでそれを粉々に砕いてその上で捧げなければなりません。キリストは誠の素祭として主の御前に捧げられました。 砕かれて、そして油注がれて乳香、これはキリストの香りを表しております。素材の一部分、この一つかみの記念の部分は全焼の生贄としてすべて焼き尽くす捧げ物とされます。この記念の部分は一つかみで乳香と油が混ぜられて、そしてすべて焼き尽くされる。キリストは私たちの先駆けとしてですね、私たち兄弟姉妹の長男として、まず主の御前に初歩として完全に捧げ尽くされました。そして私たち残った、部分といいますか、私たちもですね、大祭司なるキリストの食物としてですね、私たちは主の御業を行い、御心を行って、その御業を成し遂げることによって、その主の御業を成し遂げることがキリストの食物であると書いてあります。ちょっと意外ですかね。ヨハネの福音書4章を開きたいと思います。ヨハネ4章の31節から、ちょっと読んでいきましょうか。ヨハネの4章31節から。その頃弟子たちはイエスに、先生、召し上がってくださいとお願いした。しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それは蒔く者と刈る者とが共に喜ぶためです。こういうわけで、一人が種をまき、他の者が刈り取るということわざは本当なのです。私はあなた方に自分で労苦しなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々が労苦して、あなた方はその労苦の実を得ているのです。アーメン。イエス様の食物、書いてありますね。34節です。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。ですから私たちは大祭司イエス様の食物としてですね、父なる神様の御心を行い、その御業を成し遂げることによって、私たちは大祭司イエス様の食物をどんどん作っているわけですね。この素材、これは、その一握りの部分は完全に主の御前に捧げられるものとされました。それは私たちの先駆けとして、初歩として捧げられてくださったイエス様を暗示しており、そしてその残りの祭司たちが食べられる部分、それは大祭司の食物、イエス様の食物としての私たちの御心を行うこと、それを暗示しております。さて、この19節以降はですね、レビ記の6章に戻りまして、19節以降は、アロンとその子らが油注がれる時の、捧げ物に関する、この素材の捧げ物の規定です。19節から23節をお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らがその油注がれる日に主に捧げられる捧げ物は次の通りである。小麦粉10分の1エパをジョークの穀物の捧げ物とする。 半分は朝、他の半分は夕方の分である。それを油でよくこねて平鍋の上で作らなければならない。それを粉々にした焼いた穀物の捧げ物として持って入らなければならない。主へのなだめの香りとして捧げなければならない。さらに彼の子らのうち油注がれて彼の後を継ぐ祭司はこのことをしなければならない。永遠の定めによってそれを主のために完全に焼いて煙にしなければならない。このように祭司の穀物の捧げ物はすべて全焼の捧げ物としなければならない。これを食べてはならない。アメン。ここではアロンとその子らが油注がれる日に捧げられるものとしての捧げ物で、これはですね、民が捧げるものではなく純粋に祭司、そのアロンとその子らが油注がれる日に彼らが自ら持ってくるものです。ですから、この最後に書いてある通り祭司の穀物の捧げ物ですね。でこれは10分の1エパを、ジョークの穀物の捧げ物として半分は朝、他の半分は夕方の分であります。まあ、ジョークの捧げ物、これは、祭司たちが持ってくるもので、まあ、穀物の他にもですね、まあ、いろいろあることが、出エジプト記の29章でしたっけ、そちらの方で祭司が任命される時のジョークの捧げ物が他にも載っておりますけれども、でここでは特に穀物に関してこれは、21節の方では、油でよくこねて平鍋の上で作ります。でそれをさらに粉々にした、焼いた穀物の捧げ物として持ってきます。この小麦の捧げ物は、よく、調理されておりますね。この穀物の捧げ物もともと殻がもみ殻が抜かれて、それが粉々に砕かれた状態、それが小麦粉ですけれども、そこからさらにですね、油をよくこねて油をよく混ぜ込むんです。そしてそれを平鍋のフライパンの上ですね、その上で、作ります。そしてそれを焼き上がったらですね、さらにそれを粉々に砕くんですね。もう徹底して、砕かれるものですね。本当にイエス様のことを意味しているんですけども、イエス様は本当に純粋なパンダネの入っていない、純粋なお方だったんですけども、そこから、ね、油注がれて、ね、キリストという言葉は油注がれたものという意味でしたね。キリストは油注がれたもので、そしてよく油が混ぜ込まれ、よくこねられ、そして焼かれ、さらに粉々に砕かれました。イザヤ53章のキリストの予言によっても彼は砕かれて書いてありますね。このようにキリストという人間性はよく油が込められて、よく焼かれ、よく砕かれるんです。ゲツセマネという言葉はですね、油絞りという場所ですけども、イエスさんはそのゲツセマネの園において十字架にかかられる前の晩、3度本当によく砕かれる祈りをしました。イエス様はゲツセマネの園において悲しみのあまり死ぬほどで、それで弟子たちにここを離れないで祈っていなさいと言いましたが、でそれでイエス様はそこで血の汗を吹き出すほどによく祈られました。イエス様はどうぞこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願うところではなくあなたの御心のままをなさってください、このような祈りを3度されました。それでもなお イエス様の願う通りではなく、父の御心のままにイエス様は十字架へと引かれていったんです。私たちキリスト者もですね、特にこの油注がれた祭司の捧げる捧げ物はですね、このようによく油が塗り込まれて、聖霊の油が塗り込まれ、そしてよく焼かれ、よく砕かれなくてはならないわけです。祭司として主の御前に仕えるのであるならば、特に私たちのこともこの捧げ物は私たちの意味ことも意味しておりますので、よく油で塗り込まれ、よく砕かれて、よく砕かれてからこそ主の御前に捧げられるものとなることができるんです。この私たちも現代においては祭司とされましたね。第一ペテロの2章にあなた方は聖なる国民、王族の祭司であると書いてあります。そして特にですね、キリストにあって清められて、主からのその養いをいただくのであれば、私たちは特に砕かれて油が込められる必要があるんです。この16節のところに、その残った分はアロンとその子らが食べることができる。祭司としての食物はですね、それは聖なるところで種を入れないパンにして食べなければならないと書いてありますね。でしかもそれは会見の天幕の庭で食べる。皆さんも祭司であるからには、聖なるところで種を入れないパンを食べなくてはなりません。パンは御言葉のパンと言いますね。皆さんは祭司として御言葉の純粋な人間の教えとか、そういったものが一切入っていない純粋な御言葉のパンによって養われなくてはならないんです。しかもそれは会見の天幕の庭、ね、聖なるところですね。そこにおいてしっかりと養いを受けなくてはならないんです。種を入れたパンとか蜜が入ったパンとか、そういったもので、そういったものはこの聖なるところで食べてはならない。祭司の食物としてのパンはですね、種を入れないパンを食べなくてはならないんです。ですから人間のあの教え、この教え、あの手法、この手法、あのプログラム、この先生のメソッド、そういったものによってではなく、皆さんはしっかりと純粋な、そういった人間の思いとかが入っていない御言葉のパンによって養われてこそ、皆さんはますます祭司としての務めを果たすことができるようになるわけです。そしてまた、この、アロンとその子らが油注がれる日に捧げられる捧げ物、これはよく油が練り込まれて平鍋の上でよく焼かれ、そしてさらに粉々に砕かれるように、私たち自身もですね、十字架上での祭壇において粉々に砕かれて、自分の自我、自分のやりたい、自分の願い、そういったものはですね、まず粉々に砕かれていなければ、この祭司としての食物は食べる権利はないわけです。よく献身者になりたいという方が、いるんですけども、その思いは立派ですけれども、ただやはり自分の願いとかではなく、主にあってですね、粉々に自我、自分のやりたい、自分のあれこれはですね、まず砕かれていなくては、献身者として整えられていないわけですね。まず私たちはあれをやりたい、私は、なんか人前で目立つ大活躍する、油注がれた献身者になりたいって、そういう願いがあるとしても、まずですね、主からまず粉々に砕かれて、自分のやりたいはまずもう焼き尽くされている必要があるんですね。この祭司の捧げる穀物の捧げ物は少しも食べてはならない、全て全焼の生贄として捧げられるものであると23節に書いてある通りです。主の御前に捧げられるには、まず自分のやりたい、それはすっかり砕かれた状態で 祭司が特別捧げるものは油でよくこねて平鍋の上で焼かれて、それでそこからさらにまた粉々に砕かれるわけですから、徹底的に砕かれてるわけですね。油塗り込まれ砕かれて、そうして主に全焼の生贄として捧げられる。ですから主の ために用いられる祭司としては、まず砕かれていること、自分の願い、自分のやりたい、それらは砕かれていなければ受け入れられるものではないわけです。どうか皆さん一人一人もですね、主の御前、自分の願いではなく御心のままになさってくださいと、あのイエス様が油絞りの場所ゲツセマネにおいて祈られた祈りを皆さんの祈りとして、そうして整えられて、そうして初めて祭司の食物をいただくことができるようになるわけです。どうか皆さん一人一人がその食物をいただくときは、種の入っていないパンとして養われ、人間の教えではなく御言葉に純粋に養われて、そうして祭司としての職務を成していき、ますます聖なることに用いられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この素祭の捧げ物の祭司たちが受ける分として、この箇所から私たちがなすべき務め、また祭司としての心構え、それらをこの箇所からいただくことができたことを感謝いたします。どうかしよう、私たち自身が祭司としての食物を食べるとき、それは聖なるところで種を入れないパンとしていただき、それを会見の天幕の庭、聖なる場所でそれをいただいて、それによって養われて、それで祭司としての取りなしの務めや、また神と人との間に立つ務め、それをなすことができますように、まず私たちを純粋な御言葉によって、御言葉のパンによって私たちを養ってください。またこのアロンとその子らが捧げる穀物の捧げ物は、油でよく練り込まれてこねられて、平鍋の上で焼かれて、さらに粉々に砕かれて、そうして全焼の生贄として残らず焼き尽くされます。ここまで徹底して焼き尽くされるのが祭司の捧げ物であり、また私たち自身でもあります。私たちがよく油塗り込まれ、よく砕かれ、よく焼かれたのであれば、私たちもますます純粋にあなたの務めをなすことができます。どうかしよう、よく砕かれた魂、悔いた心において、あなたに純粋なパン種の入っていないパンとして祭りを行う私たちでありますように。あなたにあってよく砕かれた心でもって、この祭司の務めをなすとき、あなたにあっては香ばしい、あなたの喜ばれる捧げ物となることができます。どうかしよう、私たちもイエス様がゲツセマネの園において祈られた通り、私の願いではなくあなたの御心がなりますようにと、日々この祭司としての祈りをなし、そうして私たちが神と人との間に立ち、家庭においても職場においても、あなたの良き祭司として、良き証人として用いられますように、エスを整え祝福してください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。